天の父様、限られた時間で御心の証ができますように、聖霊様どうぞ助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメンと、本当に感謝します。2日前の金曜日にイザヤ牧師とジョイ牧師と酒井牧師と4人で筑豊教会の方に行ってまいりました。で、平牧師のことはご存知の方もご存知でない方もいらっしゃると思いますけれども、奈良教会はですね、平牧師を通してたくさんのお恵みを受けています。一番最初の会堂の時に178センチある、今でも覚えてるんですけども、大型の、冷暖房設備を本当全部捧げてくださって、暑い夏は寒く冬は暑い街道だったんですけども、本当に暑くもなく寒くもなく礼拝できる環境を整えてくださいました。これは非常に高額な冷暖房設備で、それしかちょっとできなかった街道だったんですね。そして2回目の街道に移った時に PA 設備をほとんど全て良いものを捧げてくださいました。先ほど前半賛美で5名の人がみんなマイクを持って賛美してくださったんですが、このマイクもマイクスタンドも後ろにあるミキサーっていうんですか、それからスピーカーもですね、全部の音響システムをやはりすごく高額になると思うんですけれども、捧げて取り付けてくださいました。で、今CS とか今度ピースとか FF とか白馬に行って賛美してくださるんですけども、やっぱりこの本当土台っていうか賛美の土台、この PA がなかったらどんなに良くてもですね、その良さをこう FF とか PS とかの良さをこう引き出してくれるのはこの本当に PA で、そして毎週の礼拝、何よりもこの礼拝で本当前半賛美後半賛美こう一緒に触れられるのも、こう見えないところの土台を築いてくださったのが平牧師なんですね。で、その方はまだ亡くなるような年齢ではなくて、50歳代だったと思うんですけども、その生涯の生き様っていうか生き切った、本当にイザ牧師がメッセージをしてくれた時の言葉で言えば、命がけっていう言葉が一番似合うっていうか、普通命がけって言葉をあんまり使ったら本当に命がけじゃないことが多いので合わないんだけれども、こうパウロ・タイラ牧師の場合は命がけって使わない方がおかしいっていうぐらいに、私が一番そのメッセージの中で心に残っているのは、計算、普通はこうどうしても計算してしまうんですけども、そういう計算度外視して、これだけ捧げてしまったら、あと自分の家族、子供4人いるんですけども、どうなるかっていうこと、今から思えば考えておられなかったんじゃないかって、もうバカがつくぐらい捧げて、そしてそれはお金だけではなくて時間も、そして本当に熱意も情熱も全部キリストの前ために捧げて生き切って、そして本当に天に帰っていかれた、その熱いなんですかね、単なるメッセージじゃなくて、最初普通にメッセージだったんですけども、途中からですね、天国から平牧師が落ちてきたっていうか降りてきたっていうか、もう喝を入れられたっていうかですね、本当にそこまでしたのはどうしてだったか、それは本当にクーラーを捧げて、たくさんの人に礼拝を心から神様に捧げてほしい、でこう賛美を通して一人でも多くの人にキリストを伝えてほしいっていう宣教のスピリットだったっていうことなんですね。で足を使い、で車を使い、田舎なので、車をですね、たくさんの方に捧げられました。特にカンボジアにですね、実際電動式のものではなくて、向こうの地域に合う停電になっても大丈夫な、それを確かめて手動式の全部その一番いいものをこう捧げられて、でそれはなぜかって言ったら、その車を使ってキリストを伝えてほしいっていう、そういう願いだったっていう、こうメッセージがこう飛んできたんですね、天国から。で、本当にもう一度ですね、バカがつくぐらい、もう本当にバカだったっていうぐらい、もうみんな賢く生きてるんだけど、もっとキリストの上にバカにならなくちゃいけないんだっていうところで、私本当に心に残っています。で、そうまでして奈良教会にこう捧げてくださったんですけれども、今5年経って、今度は筑豊教会のこの家族の方々がすごく十字架を追ってくださっていて、筑豊教会の PA 自体がですね、本 当に厳しい状態だったんです。でこんなに楽に声が出て歌える状況ではなかったんですね。ああ本当に受けるばっかりで、今度は長崎教会として私たちができるところで祈り、私たちもこう捧げていかないといけないんだなということをすごく思いました。メッセージの中でも言っていましたけれども、その4人のお子さんのためにぜひ一言でも祈ってくださいというメッセージでした。短くて1秒でいいから心に留めて思い出して祈ってくださいというメッセージでした。本当に太陽牧師を通してもう一度宣教のスピリットを教えていただけるひとときとなりました。本当に祝福された時を心から感謝します。